お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は琉球大学病院病理部主任臨床検査技師の瑞慶蘭陽子先生をお迎えして、病理検査と臨床検査技師についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生早速ですが、まず臨床検査についてお願いします。
はい、臨床検査というのは健康状態や病気の診断、治療方針の選択、治療効果の判定などの状態を確認するために行う検査のことになります。検査は大きく分けて検体検査と生体検査があります。人体から排泄される尿や便、また人体を流れている血液や髄液、そして体を作っている細胞や臓器などの検体を使って体の異常を調べるのが検体検査になります。また臓器の状態を物理的に捉える、例えば超音波検査ですとか画像診断などが生体検査になります。
はい、ありがとうございます。で、臨床検査がそういったもので、で臨床、その検査をする技師、臨床検査技師っていうのはどういった、
はい
はい、役割なんでしょうか。
臨床検査技師の役割なんですけれども、具合が悪くなって病院へ行くときには先生に診断をしていただくために患者さんの体の異変を知る必要があります。正常な状態とどのように異なるのか、それを知るために検査を行うのが臨床検査技師の仕事になります。その結果を判定して医師が病気の病院や治療に役立てていきます。臨床検査技師はこういうさまざまな検査を行うことで病気の早期発見、予防に貢献するほか、治療への第一歩を踏み出すきっかけを作り、医師と患者さんをつなぐ大切な役割を担っています。
はい、ありがとうございました。なかなか直接患者さんとは、
そうですね、接する機会がなかなかない分野ですね、
はい、ですけれども、実際そういったちゃんと検査技師の先生がいて、今おっしゃったように医師と患者さんをつないでる大切な役割をしているということなんですね。はい、先生、そして、まあよく、まあ、がんを見つけるときにもやっぱりそういった、はい、
そうですね、
細胞を取って見るということをするんですよね。
はい、実際に病理検査では患者さんの病変部分を取ってきて実際に顕微鏡で見るっていう検査をします。で、多くの場合ですね、病理検査では体の病変なのか良性なのか悪性なのか、それを調べることが多いです。体の、人間の体はですね、約60兆個の細胞からなっています。がんはその一部が遺伝子変化を起こして細胞増殖の調節する仕組みに異常があることで発生します。人間の体にあるさまざまな臓器に起こって進行するリンパ節や多臓器にも転移していきます。がんの代表的なものには肺がん、胃がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、肝胆管がん、膵がんなどがあります。
はい、ありがとうございます。そして先生、病理検査、今日は病理検査と臨床検査技師についてなんですけれども、その病理検査というのはどういったものなんでしょうか。
はい、こういうがんの疑うような患者さんですね、患者さんから採取した臓器、組織、細胞などを顕微鏡で観察して実際にがんがあるのか、病態はどうなのかっていう検査を行います。例えばなんですけど、内視鏡や手術で取り出した臓器や組織を調べる病理組織検査、また尿や核炭に含まれる細胞や病変から採取した細胞を顕微鏡で観察する細胞診検査があります。またがん細胞など特定の細胞だけを攻撃する治療薬を分子 治療薬を、分子標的薬というんですけれども、この分子標的薬の効果が見込めるかどうか、それを調べるがん評価の検査も行っています。
はい、先生、ちょっとがんの細胞なんですけれども、以前、和田先生にもお聞きしたんですが、はい、やっぱり見てがん細胞っていうのは分かるわけなんですよね。はい、
そうですね、正常の細胞からどれくらいこの鼻、形態形がですね、いびつになっているかですとか、結合、細胞と細胞の接着性、あとは核の大きさですね、細胞や核大きさ見ていますね。
なんか特徴的な形とかってあるんですか、がん細胞の。
そうですね、特徴的、実際ですけど、その体の臓器によって正常の細胞の形、さまざま機能によって分かれてきます。長方形の細胞だったり平べったい細胞だったりあるんですけれども、がん細胞になってくると、この正常の細胞からかけ離れた形になっていきますので、それを実際正常なものからどれぐらいかけ離れているか、それを形態学的に判断するっていうことをしています。
そうなんですね、だから本当にたくさんのこの細胞を 見るっていうか、自分の中でデータがどれだけあるかっていうところ、
体中の、はい、
ですよね、
全身の細胞の形とか、ね、構築っていうんですけども、並び方全部覚えておいて、それから判断していきます。
すごい先生。
人間も西洋人とアジア人では顔が形違いますよね、そういう感じですよね。同じカテゴリーは人間ですけど、
はい、
西洋人は鼻が高い、目が青いとか、そういう特徴ありますよね、そういう風な感じで見分けていく感じです。
あ、先生ちょっとそこからちょっとあれですけど、その例えば西洋人と、はい、この人の細胞自体はどうなんですか？変わります。
細胞自体は同じです。
あ、同じです。そうなんですね、はい、人間っていう細胞は一緒だけど、見た感じが癌細胞なのか正常の細胞なのかっていうのがこう分かれてくるというところになるわけですね。
肌の色も違いますよね。
はい、違いますね。でも本当にそう、なんていうのかな、今先生60個の細胞があるって言ってるじゃないですか。60兆60兆60個って少なすぎ、つまり60兆個、
はい、
それだけの細胞がそれぞれの部位で、特徴的なのはあるとはいえ、すごい数の細胞ですもんね。
そうですね、日々新陳代謝細胞分裂を行ってるんですけども、この細胞分裂ある程度進んだら自動で止まるんですけど、その止まるストップっていうのができなくても無限に広がっ増殖していくっていうのががん細胞なので、どんどんどんどん大きくなっていきますよね。
増えていくというところなんですね。ありがとうございます。はい、でじゃあこの病理検査における臨床検査技師の業務っていうのはどういったものがあるんでしょうか。
はい、患者さん診察した外科の先生や内科の先生が病気の、原因と思われる部分を採取して病理検査に提出します。でこの採取された病変を顕微鏡で観察するために、そのままではちょっと観察できないので、いろんな加工を施します。でこの加工してできたスライ標本ですね、それを病理の先生、専門の先生が顕微鏡で診断する状態まで持っていくのが臨床検査技師の役割になります。
先生、じゃあそこをもう少し詳しく説明をお願いします。
はい、採取された病変はホルマリンに漬け込みます。で病変はホルマリンから、ろうそくのろうのようなものに交換していって、約2センチほどのブロックにしていきます。でこのブロックですね、大工さんが木材でカンナを削るようにとっても薄く削ります、
はい、
厚さが約3ミクロンです、
ね、その3ミクロンっていうのがどれだけの厚さかって聞いてもいましたけれども、
はい、
もう想像がつかない薄さですもんね。
そうですね、髪の毛の厚さ約8ミクロンと言われていますので、髪の毛の約半分以下の厚さに薄く削っていきます。
先生分かりやすいです。
あ、大丈夫ですか。
髪の毛の半分ですね、半分以下ですね。
そうですね、3ミクロン、
かなり薄いですね、はい、
それをスライドガラスに乗せて、染色をして顕微鏡に見る状態にまで持っていきます、
はい、
でこの臨床検査ですね、多くの検査では自動化や機械化されてるんですけれども、病理の検査ではまだまだ手作業の作業が多くて、技術と経験が必要になっていきます。でちなみにこのブロックっていう状態なんですけれども、長いこと保管することが可能になります。 琉球大学病院では、開院してから全ての患者さんの病理組織検査の検体取ってますので、約50年分保管しております。
すごいですね。先生、その保管しておくことの意味っていうのは何ですか？
はい、保管しておくんですけども、この患者さん一度検査をして、この病変がこういう診断がつきましたってします。で、最初3年後とかに転移もししてたとしてましたら、この転移した部位とこの原発層の部位ですね、
はい、
比較をする、
元々出た、
そうですね、
あったところの
と同じものかどうかっていう比較をすることもありますし、追加で染色、新しい染色をしてみて確認するっていうこともあります、うん。で、3年ぐらい前からなんですけれども、がんゲノム検査っていうものが新しく取り入れられました、はい、うん。がんの遺伝子をですね、直接調べて、そちらを、遺伝子によって薬剤を投与するかどうかっていうのをするようになりました、
うん。はい、ゲノム検査に関しては先週ですね、金城先生がお話をしていただいたんですけれども、ね、はい、これもすごくね、これからどんどん
はい
ね、発達というか、
発展していく、
そうそうそう、巧妙だというふうにね、うん、話をしていただいてましたけれども、はい、そういうため、その時のその、比較対象にするためのデータとして保存しておくということなんですね、はい
は
い。
それとあと、がん細胞 の、 検査をして、治療をして、治療する薬剤ですとか、治療これ以上する治療をする手立てがなくなってきた時にですね、遺伝子検査をすることによって、治験とかすることで新しく治療をすることができるっていう望みもありますので、
ですよね、
はい、一生に1回今のところ認められている検査なので、3年前のがん細胞を検査して治療をしましょうっていうことが始まっています。
はい、ありがとうございます。他にもありますか、そうやって50年分保管していて、あと、はい、このそれ以外のものとかってありますか？はい、
病理検査室ですね、はい、病理組織検査と細胞診検査っていうものに分かれてきます、
はい。
で、細胞診検査っていうのは、病理組織検査のように臓器の塊を検査、すく切るっていうものではなくて、
はい、
核炭、口から出る唾液ですね、唾液であったりとか、甲状腺とか乳腺を針で注射器で刺して中の細胞を吸い取ってきたりですとか、うん、胸の水が溜まりました、お腹の水が溜まりました、血尿が出ましたっていう時に、うん、そういった検体をですね、直接スライドガラスに乗せて染めて、うん、でそれを顕微鏡で観察をするっていう検査があります、
はい。先生、そこの細胞検査、検査はその先ほどの検査とは、
はい、
調べる内容が違ってくるってことですか？
そうですね、先ほどの病理組織検査は、はい、細胞の構成されたこの形を見るんですけれども、うん、細胞診検査の場合は細胞一個一個が、良性なのか悪性なのかっていうのを一個一個見ていくっていう検査になります。
一個一個、すごいですね、はい。先生、じゃあこの臨床検査技師っていうのは専門な資格になってくるわけですよね？
そうですね、この細胞を見る検査っていうのは臨床検査技師の資格を持って、あとですね、学会認定の専門の資格を取ります。で、その専門の資格が細胞検査士っていうんですけれども、この細胞検査士が、スライド全てのものを顕微鏡で観察して、
はい、
で評価をしたものを最終的には細胞診専門のドクター医師ですね、
はい、
が検査結果を出すっていう形をとっています、
うん。段階を踏んできちっと見落としがない形を、はい、
がないよう
にやるわけですね、
はい。で、病理組織検査は体から臓器少し削り取ってくるんですけど、細胞診検査の場合は核炭って唾液であったり、お水を取ってきたりするので、あんま患者さんに侵襲性というか痛みをあまり出さないで、繰り返し検査をすることが可能なので、経過観察をしたりですとか、病理組織検査に行く手前にまずこの細胞診検査で一度検査してみましょうっていうこともよくあります、
うん。はい、わかりました。 先生、この臨床検査技師になるにはどういった流れがあるんでしょうか。
はい、高校を卒業した後ですね、大学ですとか専門学校で専門の課程を経た後に国家試験を受けて臨床検査技師になります。全国で毎年約3000名の検査技師が誕生していて、医療人として病院や検診センター、臨床検査センター、研究機関などで働いています。医師や看護師と連携して患者さんと接しながら、メディカルスタッフとして検体の採取から検査を行って、チーム医療の一員として検証検査の専門家として活動しています。
先生、実際高校卒業後大学専門学校通って国家試験で、最短でその臨床検査技師になれるにはどれぐらいの年数かかるんですか。
最短で、3年間専門学校を経た後、試験を受けて4年目に臨床検査技師になれます。
国家試験で合格したらということですね。
合格したらですね。
合格率ってどれぐらいなんですかね、先生。
約8割と言われています。
そうなんですね、
はい、
じゃあしっかりもうみっちり
きちんと
勉強してということですね、はい、でもね、その卒業してなって、その検査技師になってからの長い道のりというか、日々
そうですね、
勉強だっておっしゃってましたね。なんか
医療も毎日日進月歩ですので、ね、新しい診断の解釈ですとか、うん、検査がありますので、それを入れながらアップデートを日々しております。
はい、で前回の先生方にも聞いてますけれども、
はい、
初めて見るこの細胞の形っていうのってありましたか、今までに。これは何みたいな。
もう由来がわからないものっていうのは、やっぱり1年に何回かはやはり遭遇します
ね。そうなんですね。そういう時はどう対処するんですか。
患者さんの経過からまだこの由来を推定したりですとかも、全くわからない時はもう全くわからないのに、見たままの形を表現してから結果書いたりします、
ね。そこからじゃあどういうふうに、はい、判断して治療方針はこうしていこうっていうのは、また検査医師ですか。そうでしたっけ。
検査技師の後にドクターが
いて、はい、そこで判断していただくということになるんですね。
病理検査だけではなくって、他の検査、放射線全部、はい、CT、MRI、いろんなものも
総合的に見て、
はい、総合的に見て判断されると思います。
わかりました。ありがとうございます。じゃあ先生、まとめてお願いします。
はい、臨床検査技師はですね、病理の専門のドクターと、車の両輪のように動いて、質の高い病理診断がすることによって、患者さんの命を救うことにつながっていきます。病理診断は最終診断とも言われ、治療方針の決定や手術の方向性を決定するとても大切な検査になります。病理検査で患者さんと直接接することはほとんどありません。しかし、病理を専門とする臨床検査技師は、病理専門医とともに医療を縁の下から支えて、患者さんにより良い治療につながるよう、日々検査の質の向上に努めています。なかなか接する機会のない職業ですので、ぜひこういった機会に知っていただければとても嬉しく思います。
はい、ありがとうございました。先生、今日はとてもよく、今日はじゃあ毎回ですけれども、ね、
はい、
すごくよく分かったと思います。はい、本日は琉球大学病院病理部主任臨床検査技師の瑞蘭陽子先生をお迎えして、病理検査と臨床検査技師についてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Thank you. Thank you.